それでは引き続きまして第3号議案、11ページですね。宣教のための基本的なビジョン、これはティム牧師と青木牧師にお願いいたします。それではよろしくお願いいたします。最初にです。はい、
はい。ではティムさんが後でゆっくり言いますけども、私の方は一つですね、去年、パズビジョンということで大きく変化がありまして、で、私の方も去年は一度J キッズの方も総括の方を関隆さんにお願いして、去年はちょっと、いろんな変化の中で、あったんですけども、今年、今年度になって、また、J キッズの方に戻りまして、小学科、一個ちゃんで、幼稚科は関隆さんの、リーダーのもとで、もうまたね、今年からちょっと次世代に、力を入れていこうということになっております。で、特に私の方は、まあ、昔からですけども、J キッズの子供たちが今、成長して、もうさっきね、ゆうすけが総会で、質問に出てくるまでになりましたので、で今日もね、J キッズのメンバーが、卒業生とかユースのメンバーが、子供の方の働きをやったりしていきます。で今その次世代をまた、下の世代、幼稚科から小学科、またユース、またさらに今はこうそこを卒業してね、うちの娘もそうですけど もう社会人になってきてますので、そこをもう一度力を入れてい、こうと思ってます。でもう一つ、私のもうライフワークでもあるんですけども、御言葉の学びということで、去年から、66巻のシリーズ始まりましたけども、この私たち教会 のテーマシェイク、これ永遠のテーマシェイクですね。表紙のピンクのところの最初のところに、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ、そしてあなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、この2つのマルコ12章30、31節のこの2つの言葉、特にその今年はですね、御言葉から、この心を尽くして、思いを尽くして、知力を尽くして神様を求め、そして隣人に仕えていくという、その御言葉の土台をまたしっかりとやっていこうと思っています。去年からメッセージの中でも言ってますけど、ね、心を尽くしというのが、そのヘブル語でダーラシュで、思いを尽くし、ね、心、感情的にね、神様を求めるのをバーカッシュと言って、で、知力を尽くして、全力を尽くして、ダビデのように、心から願い求めることを、シャールというふうに、本当にこの、なるべくわかりやすくね、聖書、旧約も新約も含めて、メッセージとそして学びの方で、皆さんに伝えていきたいと思っております。また詳しいことはね、この後ティムさんからありますけども、これからちょっと、さっきね、海賊団の話もしましたけども、この教会の宝である子どもたちが、本当に今、この宝物であることを証明するね、時になりましたので、ユースの子たちがこれから、いろんなところに出て、まあ、賛美の奉仕もしてますし、これからもしかしたらメッセージとかね、進学校に行ったり、そういう風になってくるかもしれません。ですから、でも、これもね、みんな、今まで皆さん方が本当に祈りつつ、支えてくださったおかげですので、これからもまた、ユースの働き、J キッズの働き、小学科、幼稚科、よろしくお願いします。以上、私の方から以上です。
じゃあ、それで皆さん、今、ヤスさんの、ところにも、関わりがあるんですけれども、この一番最後のページですね、この今、ヤスさんが、指摘した、この、御言葉の土台に立つ教会で、そして、信仰によって生きる、そして私が、この、私の信仰は何に基づいているかというと、やはり、この、主神と神の御言葉に基づいていますね。だから私も神様について知ることができるのは基本的に聖書からです。だから聖書に全てを基づいて、聖書はこの神の絶対的な真理であって、全ての真理の基準となります。だから真理であるか真理ではないかと、その区別するのはやっぱりこの私たちの 天の父様によって与えられているその絶対的な基準によって私たちがこの判断できますね。そしてその真理によって、まあ、結局教会の理念はここに皆さん12ページですね、最後の12ページちょっと見てくだされば、誠の神を知り、その神を愛する教会、そして神の家族と共に成長するこの自分を、まあ、教会が自分を愛する教会、そしてお互いに愛し合う教会ですね、神の家族として愛し合う子、そして誠の神様を知らせることは、この言葉と行動を通して、例えば今回もこの九州の震災の時はやっぱり献金を通して、また地域の活動を通して、まあ、具体的にこの神様の愛をもっともっと地域の人々に言葉と行動を通してキリストの愛を伝える。だからもう一度この誠の神様を愛するという位置のところの下の星印のところでは、礼拝で御言葉のその解き明かしを聞いて、そしてやっぱり毎日のデボーションのことですね。で、2位は神様の家族を共に愛し合って共に成長することは、特に私の教会はこのセールビジョンがありますから、各セールグループの中で本当にその共同体となり、神の家族の本当の表現がそこの中にあるようにですね。そしてその中でまた一対一のクリストの弟子作り。で、最後にやっぱりこの各セールグループを通して、私たちが目指しているのは、この毎月、できれば毎月、まあ場合によって 2ヶ月1回、そういうアウトリーチイベントとか、いろんな楽しいことも、やっぱりセールグループも楽しむし、また皆さんも、友達も気楽にね、楽しく呼ぶこともできます。まあそれでは皆さん、これからちょっとその11ページちょっと見ていただいて、この11ページのところに、これから、まずですね、この前にちょっとかわいいビデオクリップをちょっと2つ皆さんちょっと見てほしいんですけども、これがこのみんな一緒に一致してその団結する大切さ、ちょっと見てください。まずこれは実はですね、どこの国でこのバス乗ってくださいという交通手段 のためのプロパガンダです、宣伝ですけれども、まあ、もう一つのこの団結の大切さ、どうぞ見てください。
Smarter to travel in groups.
はい、ありがとうございます。まあ、やっぱり世の光はね、みんな合わせて素晴らしい光となります。ハレルヤ。じゃあ皆さん、ここは本当に私たちが心合わせて一つになると、どんな可能性が生じるでしょうかね。本当に神様が素晴らしく私一人一人を用いたいと思います。じゃあ皆さん、11ページのところで、この2016年度のためのビジョンと目標、信仰と喜びを持って進もう。まあ、これは私たちが大好きなヨハネの4章の35節ですけども、イエス様の言葉ですね。あなた方は借り入れる時が来るまでにはまだ4ヶ月があると言っていませんか。さあ、私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。もう本当にやっぱり日本の国民もいっぱい借り入れる時になっています。じゃあこのまま最初のセクションちょっとお読みします。日本の 1億2700万人の中に色づいて借りれるばかりになっている人は何人いるでしょうか。必ず大勢がいるでしょう。この収穫に参加するか参加しないかは私たち一人一人の決心次第です。第2コリント4の18には、今日のメッセージにもあったように、私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。日本人の救い、私たちの愛する家族も親戚も近所も友人も学校の仲間も職場の仲間も、やっぱりその日本人の救いこそ永遠に続くものであって、これこそ目を留めるべきことでしょう。日本も世界も道徳的な意味では、またいろいろな意味で滅びに向かっているのですが、最近ね、特に去年アメリカのそういう同性愛の結婚の運動とかもとにかく騒ぐで、そしてそれだけが止まらないで、今度どんどんクリスチャンに対するその迫害がね増えてきて、結局それに賛成しないと本当にどんどん社会がやっぱり堕落していますね。聖書の土台からもうどんどんずれてきて、本当に悲しい状態です。しかしそこでもやっぱりアメリカの福音教会が一番、大体どんな教会でも認めているんですけども、一番欠けているのは弟子作りですね。結局大きなメガチャーチがいっぱいあって、大勢人々が教会に行くんだけども、でも教会に通っても価値観は世の中の人とあまり変わらないんです。それは悲しい状態ですね。そこまではやっぱりイエス様と同じ姿に変えられてない、解放されてない。だからそこはやっぱり社会にそういう使用の役割ね、腐らないための影響力がそこまで弱ってるんですね。だからやっぱり社会がそこまで、でも一番それがね、多くのアメリカの教会の牧師たちも認めてるんです。弟子作りが行われてない。みんなクリストの弟子化されてない。だからそれが本当に世界中の問題です。日本も含めて。だから私たちがそれをできるだけ解決の方に向かって進みたいと思います。だからここに書いてあるように、いろんな意味では世界がその滅びに向かっているんですけども、主イエスの教会はこの世のただ一つの希望です。日本のすべての教会、各セールグループ、またその一対一を通してそのクリストの体に流れているクリストの無限の愛、その恵みや力、ことじゃなくて力によって生きることで日本が変えられます。ハレルヤ。そのためにこのダブルアップのビジョンが神様から与えられています。ダブルアップというと、私が自分のことをその倍化したいんですね。私がこれが一番、ね、キリストの生涯考えると、イエス様が一番大切にしたことがこの十字架と復活の御業以外は、このイエス様が11人の弟子たちを育てたんですね。だから大きな改宗とかも大勢イエス様を囲んでたんだけども、でもリーダーたちがいなかったら、イエス様が手に召された時はもう全部消えたかもしれない。でもリーダーたちが育てられたから、今日まで全世界に広げ続けています。それはだから私が一番できることが、そのクリストの命が私を通して次の人に流れ込んで、そしてその人が立ち上がって成長してイエス様の栄光を表すものにしたら、もう私の人生はもう最高ですね。もうそれが本当に永遠に続く影響を与えているからですね。本当にこれが素晴らしいことです。じゃあ皆さん、それが私のビジョンです。そしてちょっと具体的にもう一度、去年とちょっといろいろ変わりましたけども、2016年度の具体的な目標、祈りの課題、これももしよければこのところからこれをちょっと外してどこかに貼って ぜひセールグループの時もいろんな時にも祈りましょう。神様との一対一の時間、聖書を読む、黙想を祈り、賛美や感謝などの時間、これももっとダブルアップしましょうということですね。日々デボーションを行っているセールグループメンバーは 90% となる。今年ももう一回ちょっと簡単なそのアンケートを取りたいんですね。もちろん無記名で、どのぐらい大体皆さんがこのデボーションをしようとしていますね。これがとても大切です。で、2番目は日々集まり賛美と祈りを強化する、熱心に主イエスの祈りを求める教会となる。まあ本当に素晴らしいことで、多くの教会は例えばこの伝統的な教会の場合は週1回ですね、例えば水曜日の夜に勉強会と祈り会があるんですけども、でも私たちがこのたくさんのセールグループで、各セールグループでこの祈り会もありますから、祈りの時間がありますから、だからそうすると、もう大勢が毎週祈ってるんですね。まあこれが本当に素晴らしいことですね。まあもっともっとこれから熱心に、主イエスの御顔を、この前のヤッサのメッセージだというね、その尋ね求めるという、教会になりたいんです。また3番目は、信仰を持って心を込めて、隣人の永遠の救いを求める。今年は特にそれぞれの家族や友人の救いを求める。私も最近教会の一人一人の家族、また友人、本当にその身近な人たちが特に救われるように、もっとお互いのために祈ってね、信じて求めたいんですね。やっぱり信じれば何でも可能となるとイエス様がおっしゃったので、やっぱり私の信仰もすごい大切ですね。本当に信じて求めることがすごく大切、聖霊の働きですから。で、それがそのためには引き続きですね、この3つのことをとっても大事にしたいんですね。3人のためにその集中的に祈る、まあ、もちろん家族のメンバーも、でも私たちが呼ぶこのナタナエルプロジェクトが、各セールグループがこの祝福リストを作ろうとしているので、その中で私たちが特に3人を選んで、集中的に祈りたいんですね。また毎月の、まあ、第4の日曜日、例えば今日は第4の日曜日で、まあ、ちょうどイースターの、近い時だったので、今日はこの、昇天者記念式があって、やっぱりまだイエス様を信じてない人たちにとっては、かなり関心があると思いますね。特に日本の場合はこの先祖崇拝とか、その神霊たちをとても大事にしているから、だからそれも私たちがこのその機会を通して思ってですね、神様の愛を伝えたい。来月の第4はもう一回湘南の人たちが、湘南エクレシアの人たちが大切な君というマックス・ルカードの話の朗読劇をやります。これが来月の第4。それも友達を誘うのはすごくいいチャンスと思いますね。これはそのラベリングのラブルをつけるという話ですね。マックス・ルカード、すごく素晴らしい話です。あとでその1年間で、さっきも話したね、自分を、まあ、ダブルアップするで、一人でもイエス様に導いて、その人がクリストのしっかりした弟子となるように導いてあげる。それが本当に大事な一つの目標だと思いますね。一番大事な目標ですね。まあ皆さん、4番目は、神の家族が増えるために、それぞれのセールグループは成長して倍化していくように祈って、その協力する。5番目、各セールグループができればその1ヶ月ですね、まあ、それか2ヶ月1回そのクリスチャンじゃない人のために特別な楽しいバーベキューとか、ちょうど昨日、ジョサイアたちのグループが、またここでね、この前、ヤスさんたちもやったように、大きなバーベキューが、この屋上にありましたね。まあ、とても賑やかで、いろんな人たちが参加して、この屋上が本当にいいところですね、バーベキューのためにはですね。皆さんも大きなテントを張って、楽しかったです。それから、6番目は、 核セールグループに属していない人が属するようにその協力する。また7番目、一対一のクリストの弟子作りを希望している全員ができるようになる。希望してない場合はしなくても大丈夫です。教会は一切強制はないから、だから一対一の弟子作りが行いもらいたくないとか与えたくない場合はもちろんそれが自分一人一人の自由です。ただ欲しいなら私たちできるだけその人たちのために提供したいんですね。それから8番目は、今年度10の新しいアウトリーチグループが起こされる。まあ、前に進めているんです。初めて聖書を読む12ステップという本と、また違ういろんな他のコースもありますけども、資料がね、それぞれ皆さんがその相手に合わせて資料を選んで、でもいろんなアウトリーチグループをこれからもっともっと増やしたいんですね。現在は一つのアウトリーチグループが日曜日でここにあって、多分個人的にもまだいろんなところまだ続けていると思いますけども、この前は数えたら、去年かなりいっぱいいろんな人たちがやりました。それから、9番目は、これからの開拓や新しい働き人のサポートのために、教会はさらに経済的に強くなるように、祈りに求め協力する。やっぱりこれからもっと働き人をサポートして新しい開拓も増やしたいし、これから日曜日の午前中の11時の礼拝にはかなりここも人数が増えていて入りきれないような状態になっている時もありますので、だからそのためには私たちもやっぱり経済的にも教会のもっともっとね経済的にも成長してほしいんです。この前も今日も山口敏夫さんがおっしゃったんですけども、蘭方のためにも皆さんが後ろにもその用紙が置いてあるんですけども、もし今年もぜひ向こうのチャイルドスポンサーとまた上子さんたちのサポートも去年はその献金、そのための献金がすごく減りましたので、それは今年改めてですねもっと強調したいです。そしていろんな意味でこのやっぱり献金、教会が経済的に強くなると私たちもこの神様の働きの可能性もどんどん増えますから、だから皆さんも祈りながらですね、このどのぐらいその協力できるか、まあ、もちろん私たちが聖書の教えはこの原則としてはね、この10分の1の献金からその良いスタートラインだと思いますね。そこからスタートして、そこで導かれた通りにしてください。それから湘南が特に働き人がまだその協力してほしい人は、ね、まあ、年1回か2回ぐらいこのチラシを配ったり、まあ、今は薄い修二さんもゆき子さんも2人とも今働いているので、仕事を普通の仕事もしているので、だから彼も時間が今すごく限られているんですけども、でもぜひ皆さんも年1回か2回でもですねちょっと協力できればお願いしたいと思います。あとですね、一番下のところにここのところまでに10番目まで行ったんですけども、ここまで何か皆さん質問かコメントありますか。これからちょっとその教会のことフューズのこれからの方向性とも少し説明しますけども、他に何か強調、私が言ってないことも言った方がいいこともあれば。それでは下のところでこの私たちの、ね、正式的な名前はパーズ・クリスト宣教団ですね。そして上りとそのパーズの教会はこの日本語の部はこのエクレシア礼拝と私が今最近呼ぶようになっているんですけども、結局パーズの教会の中では、ノボリトの場合は、そういう日本語部とそのバイリングル部があって、バイリングル部が一応フューズ礼拝と呼んで、日本語部は一応エクレシア礼拝ということですね。だから、この牧会チームは、この日本語部に関しては、私とクリスティーンと青木夫妻ですね。 この私が4人が基本的に毎週集まって一緒に祈って一緒に神様の御心を共に求めています。それから教会の役員はこの前回 の, その臨時総会の時にそういうもう1年間その選ばれて、そして今日の最後も私たち役員会とそのセールグループリーダーのためにも特別な祈りをしたいと思います。でフューズはこのバイリングループが今ですね一生懸命からがその新しい場所を探してて、そしておそらくこの表参道にあるこの青学のアイビーホールが今可能性になっているんですね。あそこはいろんな会場があるので、おそらくどこかでできるみたいですね。多分同じところ毎回じゃなくても3ヶ月前から予約できるので、ユージさんも見に行ったんですね、一緒に。そうですね。そしてあそこはまあ、多分入り口で毎回ね、今日はこういう部屋だというこういうホールで、まあ、今はそれが一番可能性になるんですけども、まあ、もちろん3ヶ月前から予約しないといけないし、この夏もいろんな動きもあるので、おそらく今年の秋ぐらいからそこで彼らが集まりたいんですね、このフューズのバイリングルの礼拝。そしてフューズのところでは今はこの主任牧師としてはこのポール牧師ですね、ポールビックが主任牧師として働いてて、そしてそれ以外もうすでにパーズの正式な牧師となっているのはグマとマルシア夫妻、牧師夫妻と、あとでジョサイアとジェニファ牧師夫妻と、ブルーノとベスの牧師夫妻ですね。だからポール以外3組の牧師夫妻がいます。だからそれが特にそのフューズの働きを担当しています。でその牧師たちと何人かのリーダーたちが毎週集まってて、どっちかというと今その彼のその役員会のような役割を、まあ、彼がそのスーパーバイザー会と呼んでるんですけども、それはそのポールとその3つの牧師夫妻と、あとでジョンとシルビア夫妻と、あとでエジー・ライニーというグループですね。まあ、もちろん私とクリスティーンも参加しています。そうだからそこは一応どんなことでもフューズの中で決めるときにはそこで皆さん相談し合って、そのリーダーシップチームがそこで決めているんです。まあ、今これからも元その日本人も元そこにも参加できるように、その彼らが本当にすごい目標にしているので、すでに経験のある日本人 の, 中年の人たちも参加しているので、できるだけ早いうちに彼らもそのリーダーシップチームに入ることに心がかかっています。フューズはだからこれからもしかすると表参道で集まるようになったら、まだはっきりしてないんですけど、今の一つの可能性は土曜日の夜ここで一つ の, バイリングル の, 礼拝を残して、そして、まあ、今ヤス牧師と他のユースケさんとか皆さんちょっと考えているのは、もしかすると午後はここで、まあ、ユース中心の礼拝ということも今日本語で考えているんですね。でそうすると11時の礼拝の人数も もう少しスペースを空けます。この一部がこの午後にというも、それ今ヤス牧師とかまだ決定じゃないけども、そういう検討中ですね。その時間が午後が空くので、だからフューズは多分表参道で集まることにしても多分午後でそこで続くので、だからこっちは空くんですね、この基本的にその時間帯は。もしそれが可能であればね、ただこの、まあ、それが日本語の礼拝も向こうでもできればという、まあ、ちょっとその将来的なビジョンがね、それはまだ決定じゃないけど、でも もっともう少し、それは特にそっちの方が近い人たちがだんだん増えたら、それも一つの可能性ですね、もう一つのカンパスとして、まあ、でもそれがまだ一つのアイディアだけですけども。 まあ、皆さんこれが特にあの皆さんちょっと祈ってほしいんですね。このこれからこのバイリングルとその日本語の部の働きに関してちょっとその方向性についてはもう少し説明したかったんですね。あとでここに書いてあるように、あの船橋エクレシアはこの友とメグ牧師夫妻がそこで担当しています。で湘南エクレシアは登戸の教会の、あの牧会チームの下にあるんですけども、まあ、今はどっちかというとこの開拓のそのセールグループのような形であの行っていますね。まあ、基本的には今はその薄井さんたちの家族ですけども、あの前はねゆきさんもあの参加してたんですけども、このあのはじめ君と結婚して今あの鹿ヶ原に住んでいます。あのまあ大体それが今その教会の状態。あとでこのまあ相川のブラジル人の働きがどんどんどんどん増えていて、今は2つのセールが集まってて、それも人数があのそれもまたさらにあの増やさないといけないみたいで、今は毎週あの土曜日の夕方にあの礼拝があって、その後にセールグループが集まっているんです。だからそれもあのフューズのもう一つのキャンパスの礼拝として行っています。それからあのちょっとですね、皆さんあの今日配ったこの LT の、 あの予定ですね、ちょっとこれが皆さんにあの配って、これまずちょっと皆さんにもちょっと説明したいんですけども、あのこれがこの来月から11月の最後まであの大体の予定ですね。 もちろんあの必要に応じて新しいあのクラスもとかあのなんていうの勉強もちょっと入れる時もあるので、あの11月でじゃなくて12月まであの続く可能性もあると思います。あとでちょっとだけこの説明したいのは、この裏のこのページの裏にあのパーズバイブルスクールのことをこれちょっとざっとあの読みたいんですね。パーズバイブルスクールの目的はエペソ4の11から13、皆さん下でちょっと見てください。一番下でエペソが書いてあるんですね。こうしてキリストご自身がある人使徒、ある人預言者、ある人伝道者、ある人牧師、また教師としてお立てになったのです。でなぜからイエス様が彼らを立てたのは、それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の位置と神の御子に関する知識の位置に達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。だからそこでもう一度上に戻ります。パーズバイブルスクールの目的はエペソの4の11から13に書いてあるように、すべてのクリスチャンが神の働きに協力できるための備えの一部です。一番大切である心の性質とともに御言葉のしっかりした土台を据え、すべての面において成長することを目指しています。その意味でパーズバイブルスクールはセレブレーション礼拝、セールグループと一対一の働きをサポートするための学びの場所です。将来的に毎週同時にいくつかの科目が提供され、それぞれがそれぞれのペースで勉強できるようにというあの目標としています。今のところ仮に毎週 7.5 時間を勉強したら3年間で終えるというカリキュラムになっています。このカリキュラムはあのこれからも多分あのちょっと変更もあると思いますけれども、でもこのパーズバイブルスクールの働きに関して、これはあの私たちがこのできるだけ皆さんがこれからもどんどんオンラインもそのコースがあって、そうすると自分のペースで家でもあの受講できるように、だんだんその勉強が進んでいけるようにですね。そしてあの午前中にもちょっと説明したんですけども、あの LT この1年間は最初の1年間は私はその基礎コースといって、できるだけ全てのクリスチャンがその1年間のそれぞれの科目をあの受講したしてほしいんですね。でもそれももちろん皆さんがそれぞれの忙しさがあるので、だから必ず ずっと何か勉強しないといけない。だから多分今年は一つのコース、来年は二つのコースとか、まあ、ちょっとずつで、もしかすると1年の分を終わらせるのは10年かかるかもしれませんけども、でもちょっとずつやっていくという、それぞれのペースでもいいということですね。今ちょうど何人かが、この、一人の人が特に、これから私のパーズバイブルスクールのことを全部整理して、もっと、いい形になって、そういう働きがこれから私たちももっと、努力して、パーズバイブルスクールのいろんな意味で、この皆さんがもっと理解しやすい形にしていきたいんですね。で、この下のところが、この自分が、受講しているコースのことについてですけども、やっぱり、出席表も毎回取っている理由は、終わったら、終了したい人たちに、やっぱりその終了証書を出したいから、だからやっぱりその出席表が必要ですね。だから皆さんが受講したい場合はそれを認めて、だんだんそういうコースがこの続けて いけるようにですね。まあ時間がこのぐらいですけども、みんな私が分かち合ったことに関して何か質問かコメントありますか。最後にちょっと祈りの時間が欲しいです。はい、ジュンさんです。
いくつかちょっと分かんないこととか、それから自分自身疑問ですと、まあ、分からないことですね、
はい、
あるんでまとめたいんですけど、はい、私はここに来ている理由は自分自身が救われたいし救い続けられたいってことです。そこで言うと、ちゃんと礼拝に行きたい。でそれ以外何かこう、例えば受けなきゃいけないものがあるとすると、これは受けるものがあるのかから受けてないとなってくると、非常に、自分的になんか辛くなるところもくらいって、でさらには先ほど一番私体験法ってなったけれども、いろんなものがある中で若干お金が取らなかったよって話がありました。でも今やとここではオンラインで受講できるようにしたいってありましたけども、そうなってくると経費がかかってくるからお金が取らなくなるんじゃないかっていうのも不安があります。さらに言うと、いくつかしたいってことあるのは分かるんですけれども、できる人間っていう、今でもこれやってる人間っていうのが、例えばパソコンが周りとかの PA 周りだったら関さんだったりとか、ある程度スタッフが限られている。
そうね。
そういう中で、やりたいことっていうので、全部増やしていくと、全てがこう中途半端で、
そうね、
みんな死ぬからじゃないかと思うんですけども、まず一つ目としては、結局、まずとしては、こことしては、クリスチャンをどうあるべきかっていう、その一点。それは人が増えた方がいいし、今回のこの人、ユースみたいに元気に次の世代を育ってほしいし、私自身も自分の親を救いたいと思っているけれども、ただ全部しなきゃいけないのかと。まずここに来る人間としてちゃんとここに来る。で、ちゃんと学びをする。そこがいいんじゃないかなとも思うんですけど、すごく広がっていて、何にフォーカスしていいかちょっと分かんなくなってきてるんですよ。そこをちょっと整理していただければなと思うんですよ。
ありがとうございます。じゃあまずそのバイブルスクールに関しては、もちろん全く自由ですね。それが教会のメンバーとして一生涯続けて、もちろんそのコースをしなくてもいいですからね。もちろん私たちが優先順位としてははっきりしているのは、このまずセレブレーション礼拝とセルグループ、そしてその中でこの一対一ですね。それをまず優先したいので、だからそれ以上例えば他のクラスを受講するとか、それは時間がなければね、まあ、もちろんそれは全然全く大丈夫ですからね。それが全くそうです。今後で天野さんも言ったように、そのスタッフがでもちょうどそのためには、今ちょっと他の人たちも協力したいということで、だから他のスタッフもだんだんこのバイブスクールのことを私はすでによく行っているんですけども、ただやっぱりスタッフが足りないから、今まではこのちょっと中途半端だったね、よく整理してなくて、いろんな科目のことがもう事前に予定したりとか発表したりとか。でもこれがもちろん受講したい人たちのためであって、全く自由ですからね。それ全然この強制は一切ないですから、なんかそれは ご安心ください。また経済的には基本的にそういうプランニングのことですから、それに影響はないと思いますけどね。
天野さんのおっしゃった意見というのはね、役員会でも出てるんです。同じことはね。で、私自身もそのことについて相当いろいろけんけんがくがくのね議論が ありまして、ぶつけてます意見を。で、まあその中で結論的なものとしてはね、私自身もそうですよ。全部できない。だからできることをやる。で、そのことに関してペナルティーはないと。ね、往々にしてね、ペナルティーみたいな結果的にですよ。何もペナルティーないと言いながら、ペナルティーがあるような気分になるんです。例えば僕はリトリート、なんだっけ？忘れてた。あ、エンカウンターね。出てないんですよね。で、エンカウンター出てない、出なくていいよって言うんだけど、でも、出ないとリーダーになれないよみたいなね。いやいやいや、ほんとほんと、真面目な話。まあ、笑い事ったら笑い事だけど、受け止める方は真剣なんです。ね。だから、それもティムさんに言いました。で、そういう意見が上がってることも事実。だから、まず僕は思うのはですね、まず礼拝はやっぱり参加することが第一ですよ。ね、そしてそれぞれクリスチャンというのは役割があると思うんですね。教会の一つ一つの体の一つとして役割を果たす。だから、プレッシャーを感じちゃいけないと思うし。だからリーダーもプレッシャーを感じさせるような、言葉を使ってはいけないなと僕は思ってます。だから、全然心配しないで、大丈夫です。僕自身がそうですから。はい。それから、あと、経済的な問題でね、経済の問題で、こういうことやったらお金かかるんじゃないかとか、ね、献金が少ないとか、いうことは全然心配しないでいいです。実際にお金が、決算見ればわかるように、毎年確実にお金が、積み上げられていきますから。だから、そのことは皆さん全然心配しないで、一生懸命研究してくださいと。ということでございます。
ありがとうございます。でも本当に私はそれが、でも天野さんもいてくださってよかったのは、本当に私は一切プレッシャーかけたくないですね。強制は全部ダメだと、私は本当には思っているので、だから皆さんもそういうプレッシャーを感じるようになったら、ぜひ言ってください。今天野さんのようにね、本当に言ってそのやっぱりそういうプレッシャーを感じないためには本当にとても大切です。やっぱり優先順位がはっきりね、自分で祈りながら神様との前で優先順位を決めないといけないんですね。私たちはやっぱりその日曜日の礼拝とセールグループが一番優先しているんですね。両方本当に同じぐらい大切です。だからそれがそれを実行できればもうそれがメインで、あとでね、だんだん導きによって、一人一人がやりたい程度ね、神様が導かれた程度でもう十分ですからね。
すいません。言うの忘れてたけど、この教会はね、これほど熱心にね、勉強をしてくれる教会ないです。今、プロテスタント教会で、これだけ勉強をいつも導いてくれる、ね、教会ってまずないですよ。一番勉強やってるのは物見の塔だと思ったのね。いや、物見の塔もものすごい勉強やってるんです。やっぱり一対一もやってるんですよ。だけどこれをやってるプロテスタントの教会っていうのは本当に数少ないと思います。だからぜひね、 LT はリーダーシップのため の LT っていうのは勉強会じゃなくて、ものすごいためになる勉強やってるんです。だからこれはリーダーにならなくても、本当に自分の聖書知識をね、もっともっと、啓蒙したかったらですね、ぜひ、参加してください。よろしくお願いします。
プレッシャーいらない。じゃあ皆さんも時間になってるんですけども、役員会を前の方にと、後で、じゃあ役員会と、セールグループリーダーたちも前の方にちょっと、私たちが特別にやっぱり日々教会の細かい牧会は特にセールリーダーたちが行っているので、私たちはそのセールリーダーたちのためにも今乗りたいと思います。役員会は私とクリスティーンとヤスとアツコさん、あとで平田さんと山口さんと関さんですね。この7人は、あ、そうですね。 今皆さん後で今年から引田さんは教会の会計のその幹事を受け取ってくださって、この1年間はこのマイクルさんと一緒にその幹事を担当してくださっているんです。ありがとうございます、引田さん。これからちょっと用事があるんですけども、お祈りします。ありがとうございました。じゃあマイクルさんもこの幹事として、後でセールグループリーダーたちも、岸田さんも他のそのセールグループリーダーたちもぜひ皆さん前の方に一緒に祈りたい。そうユースのリーダーたちもお願いします。今一言祈って終わります。このおーよかった、座ることができました。じゃあ皆さん、ここで本当に教会のたくさんのたちが役員会以外ですね、このセールグループリーダーを知ってくださっているので、本当に皆さんを本当に祝福してほしいんですね。一人一人が、淳さんがちょっと今日のこれからこのコンサートがあったんですから、これ行かないといかない状態だったんですけども、これ以上誰がやらっしゃらないですか、セールリーダーが。
セッツさんはサブリーダー。
セッツさんはそう、今のところまだサブリーダーですね。
サブリーダー、
サブリーダー、まあ、大丈夫ですかね。一応今このあサブリーダーまあでも大丈夫、どうぞここでまあ一緒に座って、でも一緒にどうぞ。じゃあ皆さんお祈り しましょう。皆さんでぜひこの方に手をよければ出して祝福の形にして、この人たちのために特別に祈りたいと思います。天の父様、本当にあなたはこの教会にたくさんの素晴らしいしもべを与えてくださっていることを本当に感謝します。私としてはこのクリスティーンの助けがなければ本当にどうしようもない状態で、クリスティーンをはじめ本当にこの一人一人があなたが備えてくださっている、この役員の一人一人、また本当にその役員もみんな牧師か執事であって、また本当にセールリーダーが、またそのサブリーダーたちが一部が前の方に出ているけども、本当に一人一人が一生懸命あなたの栄光を表すために働いていて、そしてあなたの栄光のためにこの細かい牧会の働きを聖霊によって導かれて行っていることを本当に感謝します。どうかこのリーダーたちを守ってください、励ましてください、祝福してください。聖霊様、どうか彼らますます満たしてください。そしてあなたの栄光のためにますます用いてください。本当に感謝します。すべてをあなたに委ねます。あなたの働きを信じます。そして私たちがここ で十分だと思わないで、本当にあなたの栄光のためにもうできるだけ一人でも日本人が、多くの日本人は救われるように、どうか私たちをますます用いてください。あなたの栄光を表してください。感謝して合わせてあなたの祝福を信じて、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン、アーメン、ハレルヤ、感謝します。じゃあ皆さん本当にありがとうございました。これで最後の祈りは、この青木牧師は最後の祈りをしてくださいます。
はい、では最後になりますけども、本当にいろいろいろんなものがあるんですけども、まず自分が本当に楽しんでやらないとね、全然意味がない、義務的なものになってしまうし、でそういうのがちょっと進んでいくとね、カルト的なものになってしまうので、本当に私たちはこの詩のテーマ、この御国が来ますように、神の御国というのはどんなものなのか、私たちもまだ全然知りません。それを知るためにいろんな学びがあり、いろんな時間があります。で一番はやっぱり今日みたいにね、日曜日の礼拝に来て、で礼拝だけだとね、他の教会だと、多くの教会は日曜日礼拝来るだけで1週間ずっと ね、他の誰とも会わないんですけども、この教会はそれをセルとかそういったところで、神の家族と一緒に過ごすと、で家族ということはですね、やっぱりそこでこう安らぎがあったり楽しみがなければいけないので、そこがもし辛くなるようでしたら本当にそれはね、あの本物の家族じゃないですので、それを目指しながら、で日本人真面目なのでね、ブラジル人はね結構いい加減なんでね、あれなんですけども、日本人はこれをやりますよって言うとやらなきゃいけないってなってしまうんです。私もそうです。ですけども、ある程度ね、長いスパンでね、考えていきながらやっていけたらと思います。で、もう一つ、その J キッズ、来週3連休で J キッズがいつもお休みなんですけども、今年から、幼稚化は J キッズの幼稚化の方は3連休でも、地下でやることになりました。で、小学科の方は YMCA が休みとかになる関係で、いつも休みにしてたんですけども、ぜひですね、小学生のうちから、この、大人の礼拝にね、参加するように、してみてください。3連休だから今日は、教会行かないじゃなくて、3連休の時には、大人と一緒に、ね、後ろの方でもいいですから座って、で、ちょっと聞いてね、中学になっても、すぐこう、馴染めるようにしてみてください。で、どうしてもダメな場合は、幼稚園の方でお手伝いしてくれたり、そういうこともできますので、ぜひ、子供たちもですね、本当にこの神の家族として、なかなかこう、一緒になる機会が、大きくなると増えて、減ってきますので、一緒に礼拝していきたいと思います。では、最後、ちょっとね、今年のテーマ聖句のもう一つ、マタイの6章10節をお読みします。御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、お祈りします。ハレルヤ、天の父なる神様、感謝します。今日のこの総会、本当に、あなたが導き、そして、私たちのこれからこの2016年度の目標を確認することができました。神様、私たちが本当に神の家族として、一つになって、この地に御国を建てていくことができますように。そしてもうすでに今日のメッセージでありますけれども、御国はもう私たちのところに来ております。来続けています。どうかその御国の、神の御国、天の御国がもっともっと素晴らしいものであることを私たち自身が知ることができますように。そして、私たち、神を愛し、神の家族と共に成長し、誠の神を知らせる、本当にこの3つのことを、しっかりと、やりながら神の御国を広げていくことができますように。私たちの周りでまだ神様のことを知らない人たちがおります。どうかその人たちに神様のことを伝えていくことができますように、私たちが世の光、地の塩となっていくことができるように助けてください。神様、その力を、その本当にね、財産を私たちに一人一人にあなたはもう賜物を与えてくださってます。神様、どうか私たちがその賜物をしっかりと使っていくことができるように助けてください。神様、感謝します。今日ここに参加した、また参加することができなかった方たち、本当に全ての人たちの上に豊かな神様からの祝福がありますように、今心を合わせてイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン、アメン、ハレルヤ。はい、ではお疲れ様でした。